聖なる者、真珠である貧しい仲間を権力者たちの裁きに引き出すな。ルカ6章37から38、4から42、7章1から6、裁くな、そうすればあなたたちも裁かれることはない。あなたたちは自分が裁いたその同じ基準で裁かれ、自分が測ったその同じ測りで測られるのだ。あなたは仲間の目に入った藁くずは見えるのに、どうして自分の目の中の丸太に気づかないのか。仲間に向かって、あなたの目から藁くずを取らせてくれとどうして言えるか。自分の目の中には丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除く。そうすればはっきり見えるようになって、仲間の目から藁くずを取り除くこともできるのだ。聖なるものを犬どもに渡すな。真珠を豚どもの前に放り出すな。彼らはその人たちを足で踏みにじり、今度は向き直ってあなたたちに襲いかかるのだ。天の父に倣って貧しく小さくされた仲間の願いには答えよ。ルカ11章9から13、7から12、願い続けなさい、そうすれば与えられる。探し求めなさい、そうすれば見つける。戸を叩き続けなさい、そうすれば開けてもらえる。誰でも願い続ける人は手に入れ、探し求める人は見つけ、戸を叩き続ける人は開けてもらえるのだ。あなたたちの中で自分の子供がパンを欲しがっているのに石ころを与える人がいるか。干し魚を欲しがっているのに蛇を与える人がいるか。あなたたちは悪でありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。それならなおさら天の父は願う人に良いものをお与えになるはずだ。だからあなたたちが人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたたちもそのようにしてやりなさい。これこそ律法と預言者そのものである。狭い入り口から入れ。ルカ13章24、13から14、狭い入り口から入りなさい。滅びに通じる入り口は広く、その道も広々としており、そこから入ろうとする者は多い。命に通じる入り口はなんと狭く、その道も狭苦しいことか。その入り口を見つけ出す人は少ない。言葉や身分ではなく行いで人を見分けよ。マタイ12章33から35、ルカ6章43から45、15から20、偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊の衣を身にまとってあなたたちのところへ来るが、その中身は強奪する狼である。結ぶ身で彼らを見分けなさい。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れはしないだろう。そのようにすべて良い木は良い実を結び、粗悪な木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはできず、粗悪な木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれる。だから結ぶ実で人を見分けなさい。預言や奇跡を行っても父の御心を行ったことにはならない。ルカ6章46、21から23、私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。天におられる私の父の思いを行う者が入るのである。かの日には大勢の者が私に、主よ主よ、私たちはあなたの名を使って預言し、あなたの名を使って悪霊を追い出し、あなたの名を使って多くの力ある技を行ったではありませんか、と言うだろう。その時私はきっぱりと言おう。私はお前たちを全く知らない。したい放題に振る舞う者、私から離れていけ。イエスにまつわる出来事を敏感に受け止め実行せよ。ルカ6章47から49、24から27。だから私が身をもって語る出来事を耳にして、それを実行する人は皆 岩盤まで掘り下げて自分の家を建てた感性のある人のようだ。雨が降って川が押し寄せ、風が吹き荒れてその家に打ち当たったが、倒れることはなかった。岩盤まで掘り下げて土台を据えていたからである。私が身をもって示すこういうことを耳にしても、それを実行しない人は皆砂地に自分の家を建てた感性の鈍い人のようだ。雨が降って川が押し寄せ、風が吹き荒れてその家に打ち当たると倒れてしまった。しかもその倒れ方はひどかった。貧しい民衆は貧しい人イエスに真の権威を見た。28-29。イエスがこれらのことを身をもって示し終えたとき、民衆はその解き明かしにすっかり打たれた。イエスが律法学者のようにではなく、権威をもって真実を解き明かしたからである。
神の国の広がり、借り入れ宣教、58ページ。汚れと痛みの共有によって福音が告げられる。8:1-9:35。雷病の人はイエスが汚れを共有したときに清められた。マルコ1:40-45。ルカ5:12-16。8:1-4。イエスが山から降りてくると大勢の民衆がついてきた。その時、一人の雷病を患っている人が近づいてきてひれ伏し、主よ、あなたがその気になれば私を清くすることができるはずですと言った。イエスは手を伸ばしてその人を抱きしめ、私は望む、清くなるようにと言うと、たちまち雷病は清められた。イエスはその人に言った。誰にも言わないように気をつけなさい。ただ言って祭司に体を見せ、祭司たちへの証明のためにモーセが定めた供え物を捧げなさい。イエスは宗教の異なる百人隊長に誠の信仰を認める。ルカ7:1-10。ヨハネ4:40-53。5-13。さてイエスがカファルナウムに入ると、一人の百人隊長が近づいてきてイエスに願って、主よ、私の召使いは体が麻痺して家に寝たきりでひどく苦しんでいますと言った。それでイエスは、私が行って手当てをしようと言った。すると百人隊長は言った。主よ、私はあなたを我が家の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言言ってください。それで召使いは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私のもとにも兵隊がおり、その一人に行けと言えば行き、別の一人に来いと言えば来ます。またしもべにこれをやれと言えばします。これを聞いてイエスは感銘を受け、ついてきていた人たちに言った。はっきり言っておく、イスラエルの誰一人にもこれほどの信頼に満ちた態度、信仰を見たことはない。言っておくが、東と西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴席に着く。しかしダビデ王国の子孫たちは外の暗闇に追い出されるのだ。そこにあるのは嘆きと歯ぎしりである。そして百人隊長に言った。行きなさい、あなたが信頼して歩みを起こす通りになるように。百人隊長の召使いはちょうどその時に癒された。イエスは病気の人、悪霊に疲れた人たちの手当てをする。マルコ1:29-14。ルカ4:38-41。14-17。イエスはペトロの家に行った時、ペトロの姑が熱病にかかって寝込んでいるのを見た。イエスが彼女の手を握ると熱が去った。彼女は起きてイエスをもてなした。夕刻になると人々が悪霊に疲れた人を大勢イエスのもとに連れてきた。イエスは一言で霊を追い出し、 具合を悪くしている人たちみんなの手当てをした。こうして預言者イザヤを通じて言われたことが実現した。彼は私たちの弱さを負い、私たちの病を担った。イザヤ書53章4。イエスについて行く者は身分や家族への依存を捨てよ。ルカ9章57から62、18から22。イエスは自分を取り巻く民衆を見て弟子たちに向こう岸に行くよう命じた。すると一人の律法学者が近づいてきてイエスに、どうしあなたが行かれるところならどこへでもついて行きますと言った。イエスはその人に言った。狐には穴があり、空の鳥にはねぐらがある。しかし人の子には頭を横たえるところもないのだ。また弟子の一人が、主よ、家に戻って先に父親を見送ってからにさせてくださいと言った。するとイエスはその弟子に言った。私についてきなさい。死者を見送るのはその身内の死者たちに任せたらいい。嵐を怖がるな。小さくされた者たちと共にイエスがいる。マルコ4章35から41、ルカ8章22から25、23から27。イエスが船に乗ると弟子たちがそれに続いた。そのうちに湖は大しけとなり、船は波に覆われるほどになった。イエスは眠っていた。弟子たちはそばに寄ってイエスを起こし叫んだ。主よ、助けてくれ、もうダメだ。イエスは彼らに、何を怖がるのか、信頼の足りない者たちだと言いつつ身を起こして、風と湖とを戒めると大なぎとなった。人々は感銘を受けて言った。この人は一体何者だろう。風や湖まで言うことを聞くとは。精神障害で差別され恐れられていた人たちを解放する。マルコ5章1から20、ルカ8章26から39、28から34。イエスが向こう岸のガダラ人の地方にやってくると、悪霊につかれた人が二人墓場から出てきたところでイエスと出くわした。二人は非常に凶暴で、誰もそのあたりの道を通れないほどだった。二人はいきなり叫んだ。神の子、お前には関係ないだろう。まだ時でもないのにやってきてわしらを苦しめるのか。はるか向こうの方にたくさんの豚の群れが餌をあさっていた。そこで悪霊どもはイエスに、わしらを追い出すのならあの豚の群れに送ってくれと願った。イエスは悪霊どもに、行ってしまえと言った。それで悪霊どもは二人から出ると豚の群れに向かった。すると群れは一斉に急斜面を下って湖になだれ込み、水の中で死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町へ行って悪霊につかれた二人に起こったことをすべて報告した。すると町中の者がイエスに会いに出てきて、イエスを見ると自分たちの土地から出て行ってくれと願った。低みから立つ人には罪を許す権威がある。マルコ2章1から12、ルカ5章17から26、9章1から8。イエスは船に乗って湖を渡り自分の町にやってきた。すると人々が体の麻痺した人を担架に寝かせたままイエスのところに運んできた。イエスはその人たちの信頼に満ちた振る舞いを見て、体の麻痺した人に言った。さあ元気を出しなさい。あなたが道を踏み外したことは許してもらえる。すると何人かの律法学者たちが仲間内で、こいつは神を侮った物言いをすると言った。 イエスは彼らの思いを知って言った。なぜあなたたちは腹の中で人を威圧することを考えるのか。あなたが道を踏み外したことは許してもらえるというのと、立ち上がって歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で道の踏み外しを許す権威を持っていることを分からせてやろう。そして体の麻痺した人に向かって、立ち上がって担架を担いで家に帰りなさいと言った。するとその人は立ち上がり家に帰った。民衆はこれを見て恐れを抱き、人間にこれほどの権威を与えられた神を褒めたたえた。罪人の仲間、収税人のマタイ、レビを弟子にする。マルコ2章13から17、ルカ5章27から32、9から13。イエスはそこを出て、通りがかりに収税所に座っていた一人の人に目を留めた。その人はマタイと呼ばれていた。イエスはその人に、私についておいでと言った。彼は立ち上がってイエスについて行った。イエスがその家で食卓についていたとき、収税人や道を踏み外した者たちが大勢来て、イエスや弟子たちと一緒に食卓に着いた。ファリサイ派の人たちはこれを見て、しつこく弟子たちに言った。一体なぜお前たちの同志は収税人や道を踏み外した者と食事を共にするのか。イエスはこれを耳に留めて言った。丈夫な人には医者はいらないが、具合を悪くした人にはいる。私が求めるのは人の痛みを分かることであって、生贄ではない。ホセア書6章6。とはどういうことか、言って教えてもらってきなさい。私が来たのは正統派の人を招くためではなく、道を踏み外した者を招くためである。底辺に立つ人たちに決まりだけの断食を強いるな。マルコ2章18から20、ルカ5章33から35、14から15。その時、ヨハネの弟子たちがイエスのもとにやってきて言った。私たちとファリサイ派の人たちはたびたび断食をするのに、一体なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか。イエスは言った。花婿が一緒にいるというのに、付き添いの者たちがその死別を悲しむことができるか。しかし花婿が奪い去られる日が来る。その時こそこの人たちは断食することになるのだ。古びた伝統と新しい福音運動は両立しない。マルコ2章21から22、ルカ5章36から38、16から17。誰も折りたての布切れで古びた服に継ぎ当てをする者はいない。当て布が服地を引っ張り、破れは一層ひどくなるからだ。また出来たてのぶどう酒を古びた皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば皮袋が張り裂けて、ぶどう酒は流れ、皮袋もダメになる。出来たてのぶどう酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも持つのである。少女の死、婦人の出血、汚れを共有して癒しが行われる。マルコ5章21から43、ルカ8章40から56、18から26。イエスがこれらのことを話していたとき、一人の役人が来てひれ伏し、イエスに、私の娘が今亡くなりました。それでも来て娘の上に手を置いてやってください。そうすればきっと生き返ります。と願った。イエスは立ち上がってその人についていった。弟子たちも一緒だった。その時、12年間出血が続いている婦人が後ろから近づき、イエスの服の裾をつかんだ。 彼女は自分に、この方の服につかまるだけできっと自分は救われると言い聞かせていたのである。イエスは振り向いて婦人を見て言った。娘よ、元気を出しなさい。信頼を持って歩みを起こしたことがあなたを救った。その時から彼女は健康を取り戻した。さてイエスは役人の家に入ると、笛吹きや泣き騒ぐ民衆を見て、その人たちに、外に出ていなさい、少女は死んだのではない、眠っているのだと言った。皆はイエスを嘲笑った。民衆が外に出ると、イエスは中に入って少女の手を握りしめた。すると少女は立ち上がった。この噂はその地方一帯に広まった。盲人の目が開く、汚れを共有し、当人の内からの力を待つ。27-31。イエスがそこからさらに道を進めていると、目の見えない二人の人がついてきて、ダビデの申し子、私たちの苦しみを分かってくれと叫び続けた。イエスが家に入ると、二人がそばまで来た。イエスが、あなたたちは私にそれができると信頼して歩みを起こすかと言うと、はい主よと二人は言った。そこでイエスは二人の目に触り、あなたたちが信頼して歩み出す通りになるようにと言った。すると二人の目が開いた。イエスは二人に対して深い感動を覚え、誰にも知られないようにしていなさいと言った。しかし二人は外へ出ると、イエスのことをその地方一帯に触れ回った。イエスについて貧しい民衆と権力を持つファリサイ派で評価が分かれる。32-34。二人が出て行った後、人々は悪霊に疲れて口が聞けなくなった人をイエスのところに連れてきた。悪霊を追い出してもらうと、口の聞けない人は話ができるようになった。民衆は感銘を受けて、こんなことは今までイスラエルで起こった試しがないと言った。しかしファリサイ派の人たちは、この男は悪霊の頭によって悪霊を追い出しているのだと言っていた。イエスは福音を告げ知らせ、病人に奉仕しながら町や村を回る。マルコ1章39、マタイ4章23、35。イエスは町や村を一つ一つ回って、そこの街道で真実を解き明かし、神の国の福音を告げ知らせ、あらゆる病気や患いの手当てをしていた。